本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。皆さんこんにちは、進行役の富山幸男です。この番組は普段あまり聞き慣れない弁理士という仕事について紹介しながら、知的財産にまつわる事柄を相談できる人が身近にいるといかに心強いか、これを弁理士の方への相談を通して理解を深めていく番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの鈴木和明さんです。
こんにちは、日本弁理士会広報センターの鈴木和明です。
鈴木さんこんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが鈴木さん、この機会にぜひお聞きしたいことがあります。数日前ですが友人にこの番組のことを話したところ、素朴な疑問を投げかけられました。
何ですか？
言われてみて正直はっきりしたことは知らないなと思いました。発明特許権といいますか、どのようなものを発明といい、どのような発明が特許権を取れるのでしょうか？
そうですね、まず発明と特許権について簡単にご説明しましょう。
はい、お願いします。
まず発明は技術的なアイデアのことを意味します。特許権は発明を権利化したものを言います。この特許権を取得するためには、考えた発明が特許法という法律で定められている要件を満たしている必要があります。少し難しい話になりますが、特許は産業の発達に寄与することを目的としていますので、それを達成できるような発明に対して特許権という独占権を与えます。したがって産業の発達に寄与しないような発明は特許権を取得することができません。
産業の発達に寄与するというと難しく聞こえますが、
要するに今までにないようなアイデアを考えることによって世の中に何か貢献したかどうかということです。
貢献と言いますとすごいことをしないといけないような気がします。
そう聞こえますけれども、実は世の中の技術を少しでも進歩させるようなアイデアであれば該当する可能性があります。技術を進歩させるためには当然今までにない新しいアイデアであり、簡単には思いつかないアイデアである必要があります。特許の用語ではこれらを新規性進歩性と言います。特許権を取得するためには考えた発明が新規性進歩性を満たしている必要があります。なお特許権を取得する場合には実際に物を作っているとか販売している必要はありません。
なるほど、私たちが思う発明とは随分違いますね。何かこう大掛かりなものや世間をあっと言わすようなものが発明のような気がしていました。産業と密接に結びついているんですね。ということは私たちは特許権を持つ発明品に囲まれて生きているということになりますね。
本当にそうですね、身の回りは発明品だらけなんですよ。例えば身近なところでは缶詰等に用いられているプルトップ缶などがあります。プルトップ缶は缶切りがなくても缶を開けられるとともに、開けた時に蓋で指を切らないような構造になっています。プルトップ缶の技術は現在多くの缶詰製品に利用されているんですよ。
なるほど。
またなかなか分かりにくいかもしれませんが、例えばテレビや車なども数百から数千の特許権によって保護されています。テレビや車などは数多くの部品によって構成されていますが、それらの部品等は性能向上や生産性向上のために日々さまざまな改良が行われていて、それらのアイデアについて特許権が取得されているんですよ。
それは驚きですね。
もしひょっとしてこれはと疑問に思ったら、私ども日本弁理士会にすぐにご相談ください。日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用ください。詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧ください。
鈴木さんありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
なお今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。